皆さんおはようございます。先週はお祈りいただきまして、京都府の八幡市、八幡市と書いて八幡市、平方のすぐそばでありますが、京阪沿線でありますが、八幡市にあります明けのキリスト教会の創立16周年の記念の礼拝に招かれまして、申しに行ってまいりました。私の教会群れとしては少し大きい、共生財政とも大きい群れでありますが、平方の、伝道所として、長くこの伝道をなされてきたところでありますが、そこを教会の株分け教会として16年前街道建設と創立と一緒でありました。街道を建てて、土地を買って街道を建ててですね、伝道を開始してから16年という、そういうですね、教会に行ってまいりました。この教会は北大阪教会から枚方教会が生み出され、枚方教会から明野の教会が生み出されたというですね、このように、この伝道されて、ついつい生み出された教会でありまして、一人のお年の方がいらっしゃいます、兄弟いらっしゃいまして、今役員さんを見られた方でありますが、北大阪教会で救われて、そして、枚方の伝道に誰か行ってくださいますかって言ったら、その方手を挙げましてですね、枚方教会を開拓し、一つの大きな教会に立て上げて、そして今度は男山で伝道しましょうということで、そこに教会ができたときにまた手を挙げてですね、その枚方の隣の、この牧野の教会で、開拓に参加したという、そういう方がいらっしゃいましたですね。で、こういう教会の特徴というのは、本当に幸いな特徴を持っている。それはですね、必ず次の教会を生み出すんだという特徴を持っているんですよ。なんて言いますか、そういうふうに自分たちも生み出されたもんですから、そのようにやっていくんだということが、みんなの頭の中に、ハートの中にすでにあるんです。これすごいことだなと思いました。皆さん、私たちもこう25周年を迎えるんですが、いろんなところを通ってまいりましたが、私たちを生み出していく、伝道していく、開拓していくというスピードをですね、私たちもまた新しくされる必要があるんだなということを思いましたね。25周年を迎えて、守られてよかったということだけじゃなくて、これからあの初期の伝道のように多くの教師や伝道宣教師たちがこの前に来て、特にそれは伝道隊の宣教師でありましたけども、伝道してくれた、そこから始まったわけであります。あるいはソントンのあの大正10年の丹波海原における宣教塾から名も始まったよ。いえ、ソントン自身のあの有馬聖会での本当に神戸の教会はこんな恵まれているけれども、この奥の地、丹波や丹後の地がどんなに暗黒であろうというチャレンジを受けまして、そのままこの奥地に宣教の思いを、情熱を、そのビジョンを見たという、私たちの教会のスタートはそこだというふうにですね、定められていることはすごく幸いなことだと思いますが、それをですね、私たちはもう一度新たにしたいものだと、思わされましたね。時々ですね、違う教会に送っていただくことはいろんな意味でおいて幸いなことだと思いますし、恐る恐るどうでしたかと聞きましたら、吉井先生のほんわかとしたこの礼拝がとても身に染みましたと言って、これもまた良かったんじゃないかというふうにですね、聞いておりましてですね、みんながそう思ってくださったかどうか分かりませんけれどもね、今月もですね、最後の週、ミネマの、これは数年来お願いをいただいていた、依頼いただいた特別週間にご報酬させていただきますが、こういうことは珍しいのでありますが、どうぞ出かけるということになって、皆さんぜひおいでください。また、この、帰ってですね、教会がしっかりと礼拝を守っていくという本来の姿、そしてですね、礼拝が守られるようにと願うことであります。前置きが長くなりました。 今朝は神の方法による戦いの勝利、少しテーマを変えておりますが、神の方法による戦いの勝利という題でお話をしたいと思います。吉脇の6章の1節から20節読んでいただきました。だけどもですね、メッセージとしてはその6章の前の5章の13節から読んでおきたいと思います。説教いたします前に5章の13節お読みいたします。ヨシュアがエリコの近くにいたとき、目を上げてみると、一人の人がぬくみの剣を手に持ち、こちらに向かって立っていたので、ヨシュアはその人のところへ行っていった。あなたは我々を助けるのですか、それとも我々の敵を助けるのですか。彼は言った。いや、私は主の軍勢の将として今来たのだ。ヨシュアは地にひれ伏して、拝していった。我が主は何をしもべに告げようとされるのですか。すると主の軍勢の将はヨシュアに言った。あなたの足の靴を脱ぎなさい。あなたが立っているところは聖なるところである。ヨシュアはそのようにした。今朝も私たちは聖なる礼拝の場に招かれておりますが、靴を脱いで主を真に礼拝させていただきたいと思うわけであります。で、神様が不思議を行われて、イスラエルの民はうず高くせき止められたヨルダン川を渡りました。ついにカナンの地に侵入いたしました。いよいよ神様が約束してくださった地に入り、その地を信仰による戦いによって戦い獲得していくという新しい時代が始まりました。今まであがるので放浪の旅でありましたけども、何のそこには駅がありませんでした、ある意味でね。しかし今ヨルダンを渡って約束地に入りました。そしてこれからは彼らが戦い取り獲得したものは全部自分たちのもの、所有の地にあるんだという、そういうですね、新しい時代に入ったわけです。戦い獲得していくものはみんなことごとく我が身のものとなるというですね、これは素晴らしい時代に入ったわけですね。で、ヨシュア記というのはその新しい獲得のこの歴史の中に、それが24章ヨシュア記といいますが、ヨシュアの死に至るまで獲得して、それを十二部族に分割する、所有の地とする、修行の地とするというですね、その歴史の内容が記されているわけでありますね。まず彼らはこのカナン突入するわけでありますけれども、どこから攻めるかというと、この中央突破、カナンの地のヨルダンを渡って目の前中央突破をしていくということでありまして、彼らの行く手には古代からのオアシス都市、南国楽のエリコという町がありました。まずここから始まるわけです。で、これをエリコというのは非常に壮大な城壁を持つ要塞都市でありましてですね、これはなかなか大変な難しい大きな町でありますね。だけどもヨシュアと民が約束の地に入っていくためには、まず行く手正面に存在するこのエリコの攻略から始めなければならない、だということなんですね。エリコという町にも存在します。ヨルダンの西岸、視界の北約10キロメートル余りのところにある町がありますね。パリスの問題がありますが、時々このエリコというのが出てまいりますよ。今も3000数百年前の旧市街の城壁跡の遺跡が残っております。私も見てまいりました。エリコから急な険しい道をこう登っていくと、ぐるぐるぐるぐるこう回って巡ってですね、この山道を登ってまいりますとですね、そこに山の上の町エルサレムがあるんです。エリコはですからエルサレムのこの玄関口で交通の要所にあります。イエス様のお話にあった良きサマリア人に出てくる旅人ごとに襲われた場所はこのエリコ街道であります、ね、それが設定されております。エリコは オリエント世界の古代のオアシス都市でありまして、低地にありますオアシス都市でありまして、非常に富み栄えた町で、県もの要塞都市でもあったわけでありますね。